101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はもう2月の12日になりました。2月も半ばということですけれど、郷土資料館にやってまいりまして、今月またいつも展示してられるアラカルト一品料理ですね、この郷土資料館として今月はこの一点をよく見てくださいというそういう、展示なんですけど、担当が毎月変わりました。今月の担当は郷土資料館の学芸員井岡さんです。井岡さん、よろしくお願いします。
井岡です、よろしくお願いします。
今月のこのアラカルト郷土資料館の展示室の入り口のところに小さなガラスケースに入って置いてあるんですけど、中にこう写真がちょっと古臭いなと思う写真が1枚出てますけれど、これが今月のアラカルトですね。
そうですね、今月は宿川公園を写した絵はがきですねを展示しています。
あ、これ宿川公園ですな。ちょっと休憩所みたいなのがあって、それが池の上に出てる。
あ、そうですね。
で、遠くに山が見えたり、近くには大きな松の木がビャーッとこう伸びてるという、こんな写真ですね。
そうですね、場所が分かっておりまして、どのあたりかと言いますと、今宿川公民館がある片鉾池、片鉾池の池のところにですね、せり出すように、東屋と、あと宿川沿いの松並木の様子が映されています。
これやっぱり見晴らしがいいというか、景色がいいし、ここでちょっと一服したら気持ちよろしいですよという、そんな場所ですね。
そうですね、この東屋が昭和12年に宿川公園が完成するんですけど、その工事で新しく作られたものになります。
あ、その時に作られた、それまではなかったわけですね。
そうですね、
ということは、当然ですけれど、宿川公民館がいつもこれやったら見えるはずやけど映り込んでない、ずっと前の話やということですね。
あ、そうですね、昭和12年ですね、頃ですね、
なるほど。で、宿川公園って我々も言いますけども、ずっと遡っていけば、宿川というのは苦楽園の上の方をずっと登っていきますやんか。で、そこから高露園の浜まで、あの間全部を宿川公園って言うんですか。
昭和12年の宿川公園の範囲はですね、ちょっと今の宿川公園と違っておりまして、阪急の紅葉線が宿川を渡る手前、
あります、踏切があります。
そうですね、北夏木町のあたりから高露園浜、河口までですね。
ほとんどせやけど、上流ここから宿川というような感じのところは全部公園に入ってるということですね。
そうですね、
僕らは美しいなあ、この公園は綺麗な公園やし気持ちいいなあと思っていつも見てますが、これ実は自然のまんまじゃなくて、人手が入った作られた公園だったんですね。
そうですね、昭和12年に宿川公園が完成するまでは、松並木と言いましても点在するような形で、今皆さんが想像するような松がずらっと 川沿い並んでるっていう形ではなくって、うんうん、あの護岸の工事とかもなされてない状態でした。
ああそうですか、はい、普通の川やったわけですね。
そうですね。
あの砂が、川岸まで来てるようなそんな川やったわけですね。それが改修されてきれいにされた、これ何かいきさつがあったんですか？
そうですね、宿川以外 の、 あの向こう側とか、うん、あの芦屋川とか、うん、周辺の川があのどんどんですね、あの河川改修されていくんですけど、あの宿川だけが昭和の初めまであの改修されずに残っているという状態でした。
あそうですか、はい、あの宿川というのは大雨が降ったり嵐が来た時にはよう決壊して、あの江部さんのあたりはもうどんどん水害にあったということを古い人から聞いてますけれども、まあ、そういうことの中でもあの他の川よりも遅れてたわけですね、護岸工事っていうのがね。
そうですね、あの川を改修したいっていう声はですね、うん、あの大正の初めから出てまして、
はあ、
あの一度ですね、大正の4年5年頃に、はい、あの西宮町が、はい、あの大社村に呼びかけてあの改修しましょうっていう話が出たんですけど、
はい、
あの財政的な折り合いがつかずにな
かなかね、
はい、実現されなかったっていうことがあります。あ
やりたいけどお金ないしなあいうとこですね。
そうですね、はい、
それがなかなかあの改修に手がつかなかったということですね。それでそれがやっぱりせなあかんでということになったのは市の方、町の方、行の方ですか、あるいは周りの人たちの声が強かったとか、そんないきさつはあったんでしょうかね。
そうですね、あの川のですね改修工事を含めたあの都市計画として、あの宿川の沿いをあの公園として整備しようっていうあの話が出る前提として、あの民間からですね河川敷を利用した住宅造成 の、 あの事業の申し入れとかがあの市の方にあの相次ぎまして、
はい
はい、宿川沿い の、 その河川敷を本当に住宅に利用したりとかっていう用途だと、追松ですね、生えている松があの守られなかったりとか、とあの景観自体あのがちょっと悪くなったりってことを懸念されましたので、都市計画としてあのちゃんとその整備をしないといけないっていう考えに至ったようです。
あやっぱりあの役所の方であの市民の声も強いし、あそこに植わってる植物も大事にせないといかんし、これは総合的に考えなあかんなということになったわけですね。それが昭和の初めの頃なんですね。
あはい、計画あの自体が昭和の3年に、うん、あの宿川を改修してあの両岸一帯を、ま、利用した公園化を行うという計画が立てられました。
いわゆる都市計画。
そうですね、
これが昭和3年頃にはもうできてた、はい、
そうですね、
はい、そやけど勝手にできるわけやないんですな。
あそうなんです、あの国の許可がいりますね、都市計画として行う場合に は、
は、はい、それを出したのがだいぶ後になるんですね。
そうですね、あの申請 の、 あの許可ですね、うんうん、が下りたのが、3年後の昭和6年。
昭和6年に、はい、あのまあ言うたら国の政府の方に、
そうです申請をして、
こういう計画をしてるんやけど、はい、やらせてもらえませんか、はい、という計画を申請する、
はい、
でこれはもうすぐによっしゃと言われるわけですか？
あそうですね、あのもう翌年の昭和7年にはあの申請の許可が出まして、あの工事予算のため の、 あの財源も組まれることになります。
うん、まあ、住宅も作りたいし、この宿川の景観もちゃんと整備してほしいしというふうな市民の声と、それから役所がやりましょうということで、まあ、国にあの相談をして、その相談の結果、まあ、国から用意あってもよろしいでということが昭和7年なんですね。
あそうですね、あの昭和7年にあの国の方から申請 の、 あの認可が下りて、あの先ほどもちょっとお伝えしたんですけど、工事のための予算も組まれることになりました。
お初めてその時にあの宿川公園をきれいにするための予算がついた。
そうですね、
それどれぐらいの金額やったんでしょうね。相当大きいでしょうな。
あそうですね、あの一応昭和7年の時点で、
はい、
一応あの昭和7年からあの11年までの計画で、
7年から11年、
はい、
ああ4年もかけてやろうということ。
そうですね、
ああ、
はい、 一応予算として、30万3500円ですね。
30万3500円、はい、まあそれやったら今のお金やったらこれもちょっとあの中堅の社員の人やったら月給でそれぐらい1ヶ月もらえるでしょうけど、その当時としたらすごいんでしょうね。
当時と今とあの物価が違いますので、あのかなり大規模な工事だったということは分かります。
さっきのお話で地域の住民やらからも、はい、あのこれ何とかしてほしいという意見があったと。ただあのそういう地元の人たちもあのお金の負担もしたんですか？
あ、そうですね、あの宿側があの大社村も関わっている場所ですので、なのであの大社村、沿道の市民が利用するということで、うんうん、大社村の方からも53,854円出されて、負担されてます、はい。
まあ、市が30万負担するのに対して、
はい、
地元の人が5万円、
はい、
結構大きい金額ですよね、その割合にしたら、
はいはい、
よっぽどこの地域の住民の方々、宿川公園をきれいにしてほしいという希望というか熱望があったわけですね。
そうだと思います、う
ん、お金出してもいいからやってくれというわけですね、
はい
はい。まあ、今らそんな話はあんまりありませんからね、
そうですね、
だいたい市役所にお願いしますというだけで、はい、それはそうですか、そんなことがあったんですな。だけど作るまでに4年かかった。そのおかげでまあ綺麗な宿川公園ができたというても、いろんな災害やらなんかでよういたんだことでしょうね。
そうですね、あの実際にあの工事期間中もあの昭和9年に室戸台風が来てますし、
うん、
昭和10年にも3回ほどあの水害の被害を受けてまして、あの工事していた場所があの一部破壊されたということもあるようです。
はあ、何遍もそんなことは、まあ大体から宿川という川は氾濫しやすい川と言われてたんです。
そうですね。
ねえ、まあ、そやねんからこういう工事をしてもなかなかそういうのに耐えるということはないでしょうから、
はい、
災害のたびに心配されたんやと思いますけどね。あら、すごいな、そういうあの昭和10年の水害、
はい、
これ6月、7月、8月に続けてあったというふうに。
そうですね、あのそういう記録があの西宮市の方に書かれてますね、はい。
ああ、そうですか、やっぱり哀れがは哀れがですな。
そうですね、はい、
せっかくきれいな公園を作ろういうことで堤防を丈夫にしてもなかなかそれでは防げないという、そういう宿川の運命があったわけです。
そうですね、あのこの昭和10年 の水害を受けて、うん、あの当初の計画よりも川床の幅を広げたりとか、あの勾配を緩やかにするようなあの工事が行われたようです。
あ、そうですか、
はい、
あ、それは大事なことですね。
そうですね、
あの急流やったら急流であるほど幅を広くせんとあかんし、あの狭い川は流れがきつくなりますから、それから床を、底を、
ね、
川の底を、はい、あの塩梅したということですか。
そうですね、あの、当初の計画よりもあの川床を広げたっていう。
あ、はい、そうですか、はい、もうそれで随分こう川の様子というか見た目も変わるでしょうね。
そうですね、うん、はい、
そうですか、そういうのに役所はたくさんのお金をかけてきたわけですね。4年かかってやっとできた川がどんどんこの災害で傷められる。で、そのたんびに修繕せないかん。またお金がいるわけですね。
そうなんです。あのまたこの昭和12年に、うん、あの完成した後に13年にあの阪神大水害が起きますので、
この時はすごかったんです、
ね。そうですね。あの改修工事、あの河川の工事をしていたおかげで、あの被害がかなりこれで抑えられたみたいなんですけど、それでもやっぱりあの被害があったようで。
ああ、そうですか。はい、だから宿川の堤防のそばにお住まいの方っていうのはずっと昔からそういう心配をずっとされてきたということ、今はあんまりそんなことはなくなったんです。
そうですね、あの宿川公園って今私たちが見ている宿川公園自体は戦後になって もう一度都市計画として再整備されるんですね。
は
い、昭和に、24年か28年
頃ですね。
あ、そうですか。はい、にかけて堤防に桜を植えて堤防自体の補強とか、
はい、それはそうですよね。堤防でもやっぱり木があるとないとでは、はい、強さ違うでしょうから。今お話が出た木ですけど、植物ですけど、はい、僕らだいたいこの松の木、うん、宿賀公園は松がきれいなってみんな言いますけど、松以外にもいろいろ植物があるみたいで。
そうですね、ちょっと今 の, 状態と昭和12年 の, その宿賀公園が初めのですねできた頃とは植生変わっていると思うんですけど、うん、昭和12年の改修工事整備の時には、うん、松以外にもクスノキですとかカエデ、サツキ、ヤマツツジなどが植えられたようです。
ああ、はい、そうですか、
はい。
まあ、多彩なこう植物が、
はい、
それもちょっとやふっとやなくてたくさん植わってるからとても綺麗なんですな。
そうですね、はい、
気持ちのいい公園になっています。
はい、
宿川公園、宿川公園っていうから我々まあ普通の公園といえばいろんな遊び道具とか遊具とかがあることを想像しますけど、はい、宿川公園にはあんまりそういうものはないんですね。
一応ですね、昭和12年の、うん、完成当時児童公園が設けられまして、
あ、
はい、5箇所ですね、5箇所に児童公園が、
あ、5箇所もあったんですか。
はいはい、でその中に先ほどちょっと話が出た東屋とか、
うん、
あとトイレですね、
うんうん、
あと運動具、安全ブランコとか滑り台とか、うん、あとベンチが設置されたりとか。
なるほどね、はい、まあベンチやらそういうのは今もありますし、
はい、
まあ、東屋も残ってるところはありますけど、やっぱりずっと長い年月の中で朽ちてきたり、あるいはなくなったり辞めさされたりということがあるわけですね。
そうですね、うん、はい、
今もずっとこう思い出してみますけど、宿賀公園、苦楽園から宿賀の間ぐらいにちょっと広いところがあって、そこには遊具もあるしトイレも作られてる。それから阪急から下は、まあ、ただの遊歩道で、
うん、
で阪神電車のちょっと上のとこぐらいにまたちょっと遊び道具があったり、阪神電車の南側海岸までの間にも少し遊具があったり、というふうなことはありますけど、だいぶやっぱり最初とは違ってきてるということですね。
そうですね、うん、やはりその施設が古くなったりして補修とか取り替えたりされていると思いますし、やっぱり昭和12年の、まあ、今から86年前
、
ねはい、状態とはかなり変わってきているかなと、
ね、はい、ね、思います、
はい。
僕ら小さい頃は高露園から浜へかけてみんな水着を着たまんまで下駄履きでカランコロン言って、はい、川の東側の道をね、大勢が海水浴に行ったことを覚えてますけども、今はもうそんな風景なくなりましたな。
そうですね、
あんまり海水浴に使われる高露園がね、はい、海水浴に使われることがあんまりないです、はい、それから自動車が通れへんでしょ。
あ、そうですね、今は、はい、
それから人だけの通りで静かな通りというふうな感じになってますよね、うん、はい。この工事の様子やら特に工夫されたことがあったんじゃないかな。
そうですね、工事自体は順番としては一応高麗浜の河口から上流に向かって工事を進めていったようでして。
あ、そうですか。
そうですね、でその工事の中でやはりその元からあった松を守ろうということで、松の周りに森土地をして芝を張ったりして、周りも石垣を組んだりとかして松を守るような工事をされたようですね。
あ、はい、そうですか。これは松の木大事にしようということで。
そうですね、はい、
盛り土をしたり、
はい、
石垣ついたり。
そうですね、
いろんなことをしたんですな、
はい、
今はあんまりそんな見えないですね。
あ、そうですね、残っている部分もかなりあると思うんですけど。
そうですか、はい、よう見ていったらあるんですな。
そうですね、あと工夫としては宿川にもともと橋かかってたんですけど、その工事でさらにその 人が渡るような人道橋っていう橋をいくつか架けてます。
そうそうそうそう、はい、あの宿川に渡る橋っていうのはあれですね、宿川と苦楽園の間に大きな橋が一つあります。これはもう自動車も通れる、
はいはい、
それからあの下の方に行くともうあの阪急とあの2号線の間には橋はない。でそこからまだ阪神電車までも橋がない、渡れないですね、2号線の橋だけですよね。
はい、そうですね。
それから阪神電車から下へ行くとまた小さな橋がいくつかあります。
そうです、あの人が渡れる橋はあのいくつもあるんですけど、車とかあの、ね、あの大勢で渡れる橋っていうのが、
それはない。
おっしゃってる通りだと、
あの細いあの 歩いて渡るような橋があの2つ3つありますけども、これがまたあの風情のあるデザインで、
あそうですね、
ただの道じゃなくて、はい、うん、ちょっと感じのいい橋になってますよね。
そうですね、
ああいうのはやっぱり工夫されたんでしょうね。
はい、あの照明をつけたりですとか、橋 の, あの、うんうん、親柱 の,、あの段階のところとかに、はい、
そうですね、ちょっと橋の一番たもとのところに、はい、あの柱が立ってて、
はい、
それに明かりが通るというふうな、非常にこうあの情緒のあるそういう橋がいくつかありますね。
そうですね、
あれはちょっと他の川とは違った雰囲気ですね、はい、やっぱり宿川が公園としてあの作られたというそういう面影なんでしょうね。
あ確かにそうだと思います、うん、やはりその宿川公園をあの作ったあのところにはやはり市民の憩いの場、うん、あの保養のためっていう考え方が、うん、あのあったようで。
そうですか、はい、ははは、それからあの上から下までそんな雰囲気が保てる。
そうですね、あの人が歩いて散策できるようにっていうことで、うんうん、あの歩道も遊歩道も整備されてますので。
そうか、
はい、
あの車やらが通るような大きな道は当然一番上についてるんですけど、それと川との間にまた細い小さな道がついて、
そうなんです、
はい、あこれだけ歩いてもずっと散歩していけるという感じなんですね。
はい、
あこんな川は西宮では他にはないですよね。
そうですね、
うん、まあ、それを見てもいかにこう宿川が公園として作られたかというのがよくわかりますね、
はい、
あそうですか、まあ、それまで、まあ、昭和12年ですか、その頃に、竣工したという、まあ、最後の竣工式があったわけですけど、あのこれどの辺でやったんですよね、宿川公園の竣工。
そうですね、あの結構広い範囲にわたってあの行われたようなので、ちょっとここっていう場所がすいませんちょっと勉強不足 で,
ああそうですか、
調べきれなかったんですけど、
まあ、いの記念工事記念行事がやられたんですよね。
そうですね、
あちこちでね、
はい
はいはい、でここに出てるあのアラカルトに出てる写真っていうのは、まあ、これ片福池の通りとおっしゃった、はいはい、一番、まあ、いわば公園の北の方ということになりますね。
北寄りではあるんですけど、うんうん、あの片鉾駅よりもあの 北側もまだ公園続いてますので。あ
そうそうそうそう、苦楽園の方もそうですから。そうですね、でこの写真ですけど、はい、はがきぐらいの大きさ の, あの古い写真に赤い切手が貼ってある。
はい、
これあのどなたの写真が入った切手ですかね。
あ、この切手がですね、あの野木マレスケさんですね。
ああ、はい、野木大将の写真が。そうですね、
はい、あの戦後はあのやはりその国威発揚として使われていたあのイメージですので、あの、
うん、なくなっていく
んですけど、はい、この昭和12年当時はあのすごくその国民的な人気のある方でしたの で、ね、はい、そのデザインが採用されたようですね。
はい、野木大将がすごいこう褒めたたえられてた時期やった
よね。そうですね。
いくらですかこの切手は。
2000円になります。
2000円ですか、はい、まあどれぐらいの値打ちやったんかちょっと実感としては分からないですけど、あの実物の切手が貼られた宿川公園の写真がアラカルトで出てます。その右側に何か印刷物ですか、拡大されて出てるんですけど、これは何ですか。
切手のですね、横にあの日付印っていうあの郵便局で押される日付の印があるんですけど、それの拡大したものを、
あ、これ、
はい、
あ、ここの写真の中に押してある、
あ、押してありますね、
はいはい、あ、これ見えます見えます、はい、それを拡大したんですか、は
い、あの拡大したものを見ていただこうと思いまして、
うん、
この、 あの日付印が発行されたのがあの昭和12年の5月17日っていうあの竣工式典が開催されたまさにその日なんですね。
はあ、はい、その上になんか、細かい字で印刷してある文字があるんですが、ちょっと読んでいただけませんか。
はい、あの発行された場所がですね、
うん、
あの西宮郵便局宿川公園竣工式場内臨時出張所とあります。
はは、はい、そうですか、はい、竣工式をやるために作られた準備の、
はい、
あのそういうテント張りになったんでしょうな。
おそらくそうですね、はい、
郵便局の出張所ができて
仮設のものだったと思います。
でそこで押されるあのゴム印でしょうね、そういうのが このまんまここへ出てるわけです。
そうですね、あのこのような日付印を発行しましたっていうことをあの、国の出してるあの官報ですね、
うん、
官報の中に載ってまして、でその、使用した日が、昭和12年の5月17日のみってことになってますので、
それが、はい、あのまあ、政府が出すいわゆる広報誌に出てたと、
ね、はい、出てますね。
あ、そうですか、そういう資料がよう残ってましたな。
そうですね、あの官報はあの発行当初からずっとあの公開され続けているものになりますので、
ああ
今でも 見ることができます ね、はい、
ね、この、 あの日付印の図柄もとてもよくて、松林がはらっとこう広がってる中に、はい、西宮、宿川公園工事竣工記念、12年5月17日西宮と、
そうですね、
ちゃんと書いてある。
そうなんです、
あ、こういうの見ると、あの、
はい、
あ、この時にできたんやな、そやけどようみんなこうやって作っといてくれたなという感じがしますね。
そうですね、あのこのスタンプのデザインがあの松林とあのおそらくその真ん中に建物が見えるんですけど、あの東屋を示しているっていう、
はいはいはい、
あのことが考えられますので、
あ、なるほどなるほど、
おそらくその竣工式場内でその、うん、当時の宿川公園を代表する象徴するものがあのこの松並木と東屋だったのかなと思います。
なるほど、なかなかあの貴重な資料をあの1点ガラスケースに入れて展示されていますので、皆さんどうぞご覧いただけたらと思います。今日はどうもあの井岡学芸員さん、解説のお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。